QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。5月3日314回でございますね。はい、ゴールデンウィーク真っ只中ということでね、長い人はね9連休のね、方もいらっしゃるんではないかなと思いますけどもね、いかがでしょうかね。私といえばですね、どうも連休中もですねお仕事が入っておりますので、どうもですね連休というイメージが全然ないんですけどもね。はい、まあただね、いろいろ走ってますとね、交通量とかねそういったところでは全然普段と違いますんでね、いつもとは違う雰囲気でございますな、休みなんだなというね感じがちょっとしますけどもね。はい、というわけでございますが、先週はですね、オール JA コンテストねありましたよね。皆さんいかがだったでしょうかね。まあ、今年もね非常に賑やかに、各バンドね賑わっておりましたけれどもね、私の方もですね、また呼び回りがねメインでございましたけどもね、参加はさせていただきました。まあ、メジャーコンテストはね、オール JA 最初ですからね、今年もね、新年度一発目ということでね、はい、ありましたのでね、まあ、これとあとですね秋口の全市全軍コンテスト、これはね、大好きなコンテストでもございますんでね、必ず参加ということでねやっておりますけどもね、まあ、あのコンテストといえばねこのオール J 毎年ね同じようなお話になりますけれどもね、学校のクラブ局ではねまず最初にその新入生で入って最初にですねこの参加するのがこのオール JA コンテストということでねございますけどもね、ちょうどこの頃はですね新刊コンパとかがね一緒になりましてですね、もうねそういう状況でコンテスト参加ということなのでね、なかなか難しい状況であるんですけどもね、まあ、無線部ねアマチュア無線クラブ、まあ、こういう名前でもあるかもしれませんが、それぞれね部活で最初に参加するのがこのオール J コンテストということなんですがね、まあ、最近聞いてますとねどうしてもこの学校のクラブ局がね、大学さんはね有名なところは何局かいるんですけどもね、少なくなりましたよね。その辺が寂しいところでございますけどもね、まあ、その分コンテストマニアの方とかね、OM さんたくさん出てますんでね、この辺が楽しいところでございますけどもね、皆さん結果はいかがだったでしょうか。はい、それではですね314回早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。今日はですね南極のね、無線局 8J1RL のねお話をしようかなと思いますけどもね、今週5月5日ですね、土曜日、南極の昭和基地、これは毎年やってますね、JAL の南極局、8J1RL、 この子どもの日のですね、特別運用、これをねやるんですよね。まあ、日本全国の小学校中学校高校、ね、を優先して更新を行うということでございましてね、今年度平成30年はですね、第59次、日本南極地域観測隊による運用が行われるということですね。59次ですか、59ですね、これまたねすごいあのいい、はい、番号でございますけどもね、8J1RL 子どもの日特別運用ということでね、17時、5月5日の土曜日17時から18時、この1時間だけなんですねこれね、運用周波数は 21MHz 帯ということで、電波形式は SSB、 で優先して更新を行う局は、JAL が開設する遮断局において運用する、小中学生高校生それから日本全国の、小中高、各学生さんが開設する個人局それからそれぞれの、学校が運用する遮断局ということでねそれとあと、まあ空中線電力は10ワット以下の個人局ということでねございますけどもねただまあ基本的にはね、小中高のね、子どもたちが優先的に QS をできるようにということでねこれは毎年やってるところでございますけどもね今年はコンディションどうなんでしょうかねはい、まあ、このところだいぶねハイバンド賑やかになりましたんでね、この南極昭和基地も聞こえるんじゃないかと思いますけどもね私も何度かね更新したことがありますけどもねやっぱり多いのは14とか21かなそのぐらいでありましたけどもねはい、まあ、南極は、日本の昭和基地以外にもですね、ロシアの局とかがねよく出てますよねよくというかね、はいまあ、それぞれね皆さん、研究をねそれぞれされてますのでお仕事の合間に運用するということでございますからね、なかなかねお忙しいところをこのような形でですね運用していただけるということでございますよねはい、ということでですねこの 8J1RL この特別運用でございますが小中高の子どもたちが5月5日に、アマチュア局にアマチュア無線による昭和基地との交信を通じて無線通信の素晴らしさを体験してもらうということと自然科学に興味を持ってもらうことなどを主とした目的としていますということでね、いうことなのでこういった人たちで小中高のね、学生さん等が、優先的に更新をしていただければということでねございますね、まあ、珍しい、南極のアマチュア局ですからね、OM さん各局もね QS をしたいということはあるんでしょうけどもね子供の日ということでございますんでね、このあたりはワッチをしていただければなと見守っていただければいいのかなという気がしますけどもね、はいまあ本当にね、冒頭でも話しましたがねやはりこのクラブ局がねだいぶこの高校のクラブ局とかもね以前はだいぶ多かったんですけどもね最近は全然少なくなっちゃいましたよねはいコンテストね、先週もオール J コンテストがありましたけども、こういうところでもクラブ局の運用が非常に少なくなってしまいましたのでねとっても残念なんでございますけどもね、はい子どもの日のね特別運用でございますからね、高校のクラブ局とかねまた昔中学校のねクラブ局もあったような気がするんですけどもね、はい、また小学生のね、お子さんねお持ちの方いらっしゃると思いますけどもねアマチュア無線のコールサインがあればですね、ぜひ、参加をしていただければなというふうにね思いますでですね SSB 以外の電波形式へのリクエストには応じられませんということでねございますけどもね、まあ、基本は SSB ということでございますからねはいで当然ですがね当日のこのコンディションこれによって更新できない場合もありますということにこれはもうしょうがないことでございますよねはいでそれと更新したですね QSL カードこれは原則 JAL QSO ビューロー経由のみということでねございますでこれは、この第59次の皆さん方が帰国後の発行ということになりますんでね予定では来年の4月以降ということでございますね、まあ、1年間ね向こうにずっといらっしゃるのかなということでございますねはいまあ、8J1RL のね、カード少しずつ年々変わってるのかなと思いますけどもね南極のね素晴らしいペンギンの絵のね、カードをいただいたことありますけどもね今はどうなってるんですかね変わってるんでしょうかね、こういったものをね、発行してるということですよねまあJAL 以外にもねこの世界各国基地がありますから、いろんなところでね、運用されてるその観測隊の皆さん方がねいるわけでございます、まあ、特にロシアのね R1ANC かなとかねそれをはじめとしたいろんなコールサインでね運用されてますからね、そちらの方もですね、チャレンジしてみてはいかがかなと思いますけどもね、まあ、クラスターとかを見てますとね時たまね 8J1RL 出てる時もありますし、ロシア局は結構頻繁にねクラスターにも上がってますしもちろん、波が出てますんでね、はい、コンディションがいいときは本当によく聞こえますよね、はい、いうことなので、ぜひねチャレンジしていただきたいなと思いますけどもね、まあ、こういう局地のですね無線局っていうのは非常に貴重ですよね、はい、なかなかね行こうと思っても行けるようなところじゃありませんからね、はい昔からですねこの総務省さんがですね通信関係の研究員ということで毎年その観測隊にね参加されているというところでございますけどもねその中にはアマチュア無線局がねクラブ局としてありますのでね クラブ曲というかね、記念曲が開設されておりますのでね、ジャールの記念曲ということで、この J8J1RL ということでね、運用しているということですね。まあ、ところでね、あの南極もそうなんですけど、南極周辺のですね、島とかですね、この辺も結構ね、ペティションとかでもありますよね。先日残念ながら中止になってしまいましたブーベ島とかもですね、まあ、距離はありますけどもね、南極圏のね、エリアにありますからね。また逆に北極はね、大陸はありませんけどもね、北極圏の中にある各ね、島とかですね、エンティティがありますんでね、こういったところも狙うということでね、いいかと思いますけどね。なかなか極地からのね、信号っていうのがね、非常にその電波上もですね、厳しいところもありましてね、本当にもうコンディション次第はもうコンディション次第なんですけどもね、この HF 以外のね、まあ、50メガとかですね、コンディションがいいと更新できると面白いなって気もするんですけども、ここはなかなか難しいでしょうね。どうなんでしょうかね。まあ、短波帯でね、先ほども言いましたが14、21、このあたりがね、非常にいいかなと思いますけどもね、私もね、全バンドで更新したことがありませんけどもね、14メガと21かな、あと28もやれたかな、28はさすがにやれなかったかもしれないですね。はい、ね、そんなことでね、皆さんがね、このたくさんの方がね、この運用されるとお呼びになると思うんですけども、この今週の土曜日、5月5日の17時から18時の間、この時間だけはですね、ぜひ小中高の皆さん方にですね、バンドを開けていただきたいなというふうに思います。というわけでございまして、今日はですね 8J1RL、 もう間もなく、あさってですかね、今週土曜日、5月5日17時から18時21メガで SSB でですね、運用することになっております。子どもの日の特別運用ということで概要をお伝えをいたしました。はい、それではこの辺でですね、いつもの楽曲コーナー、お送りしたいなというふうに思います。今日はですね、サイモンとガーファンカル S&G ですね、ミセス・ロビンソン、こちらをお送りしたいなというふうに思いますね。これは映画卒業ね、こちらでも使われた曲でございますよね。はい、まあ、なかなかねこういう曲はいいですよね。もう本当に何年でしょうかね、もう40年以上ですかね、経ちますけどもね、もっと経ちますかね、非常にこのいい曲ですよね。まあ、こういういい曲はね、いつ聴いてもね、全然この古い感じもしませんでね、なかなかいいですよね。サイモンとガンファンクル、この声がね、また素晴らしいですよね。私も大好きなですね、はい、メンバ ー両方ともね、非常にいい声なんでね、大変好きなんですけどもね。はい、それでは今日お送りしましょう、サイモンとガイファンクルのミセス・ロビンソン、お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーでございます。前とね、たくさんのメールいただきましてありがとうございます。SNS 関係も含めましてね、いつもね本当申し訳ないですがね、全部ねご紹介できないのがね本当申し訳ないんですよね。最近ね SNS でもね面白いメッセージいただくことがあるんですけどもね、中にはちょっとねご紹介できないようなのもありましてね、これ本当はねご紹介した方が一番面白いんでしょうけどもね、ちょっとこれはね、はい、難しいとこがありますんでね、この辺はご了承いただきたいんですけどもね。はい、ありがとうございます。本当にね、すいません。それではね、早速今日も行きたいと思います。まずは、これはメールの方ですね。JH0ATH、これは大沼さんと読みするんですかね。大沼さんですかね。このアルファベットで書いたんでね、ちょっとわかんないんですけどもね。はい。いつも楽しい番組お疲れ様でございますということで、最近は無線をほとんどやってませんが、番組を聞いて情報はなんとなくですが仕入れてます。
また無線？
CQ ハムラジオ、雑誌ですね。これは以前は毎月定期購読してましたが、今は内容によって購入したりしなかったりという感じですということでね。はい、まあ、最近ではネットによる情報はスピード感もあり、どうしてもそちらへシフトしてしまいますね。ラジオでのアマチュア無線というのは画期的です。これからも頑張ってくださいということでね。はい、大野さんありがとうございます。CQ ハムラジオね、まあ、私はですね、毎月定期購読をしておりますけどもね。はい、以前はね、毎月本屋さんに行ってね、店頭にね、積んであるというかね、 の買ってたんですけども、最近ね置いてないとこがね結構あるんで、定期購読するとね確実なのでね、いつもはい、送ってもらってるんですけどもね、はい、本屋さんへね行って雑誌買うっていうのも最近なんか、考えてみたらあんまりなくなっちゃいましたね。趣味関係の本はね他にもいろいろ購入はしてるんですけども、考えたら全部通販で買ったんですけどはい、いうことでねこれはいけませんね本当ね、はい、またね本屋さんで、パラパラめくってね、これ面白いから今月買おうとかね、そういう方法でもいいんですけどもね、CQ ハムラジオね置いてあるところがね、私のいる環境の周りにはちょっとないのでね、ちょっと残念な感じでございますけどもね、はい、まあね、メールいただく方最近多いんですけど、この無線ほとんどやってないんですけどラジオ聞いてますよっていう人がね非常に多くて嬉しいんですけど、まあ、番組聞いてまたやりたくなったっていう人もねいらっしゃるんでね、本当にありがたい話でございますけどもね、まあ、そういう方をねぜひねもっともっと増やしたいっていうのがねありますけどもね、まあ、いずれにしてもしばらくやってないとですね、無線の運用の方法もだいぶ変わってきちゃいましてですね、知らない信号が出てきたりとかですね、いろんなのがありまして、なかなか難しいところもあるんですけどもね、そのあたりをね番組でフォローできればいいなというふうにね思うんですけどもね、はい、またねちょっと復活していただいてですね、こんな風に感じましたよなんていうのがあればね、メールいただきたいなというふうにね思います。どうもありがとうございました。はい、続きましてこちらもメールですかね、 JS1STP さん、この方は名前ないな、ゆきおさんしか書いてないですね、はい、アマチュア無線はモービルホイップで運用していましたが、817を利用してポータブル運用の山の上やちょっとした、建物の屋根など、展望施設や、見通しの良い場所でお手軽運用を楽しんでます。817、いいですね。まあ、817もね、最近818がね、出ましたんでね、はい、まあ、ほぼデザインは一緒なんですけどもね、まあ、中身がね、バージョンアップしたものでございますけどもね、はい、相変わらず人気ですよね。
何が面白いの？
展望施設や見通しの良い場所でお手軽運用ということで、アンテナもポータブル仕様で、自作のホイップに毛が入った程度のものですが、場所によっては各エリアと QSO できるのが楽しいです。時には固定からゆっくり運用したいものですが、アンテナのスペースなどが全くないアパマンハム1階では厳しいです。移動運用特集よろしくということでねございます。はい、どうもありがとうございます。そうですか、まあ、817はね大きさにして HF ね、ローバンドから430まで出れますんでね、お手軽ですよね。はい、またねいろんな運用の仕方をね、することができますしね、非常に人気のあるリグですよね。まあ、パワーはね、もう本当にポータブルですからね、もう十分ですよね。でアンテナもいろいろ工夫しますとね、ロケによっては本当に遠くまで QSO できるんで楽しいですよね。はい、まあ、私も時々ですけどもね、仲間内の皆さん方と運用しに行くんですけど、その時にやっぱりいつもこの817ね持ってくる方がいて使わせてもらうんですけどもね、全くもう、普通に更新がねできますんで楽しいですよね。特にこの1台だけでね430までいろんなとこ出れるのが一番いいですよね。はい、ね、はい、そういうわけでございましてね、移動運用またねいい時期になりましたからね、どんどん、運用していただきたいなというふうにね思いますけどもね、はい、最近はねまたクラスターね、J クラスターなんかもありますんでね、また50メガとかいろんなバンド用のクラスターもたくさんありますんでね、ネットが今ねいろんな情報をどんどん提供してますんで、移動運用されてますとね、レポートされますんでね、まあ、HF ではねリバースビーコンネットワークなんてのがありましてね、 RBN でね、捕獲されてですね、はい、リストアップされる場合もありますんでね、はい、なかなかね非常に便利になりましたけどもね、はい、ぜひぜひまた移動運用のね結果などお知らせいただきたいなというふうに思います。どうも池田さんありがとうございました。またね、メールお待ちしてます。続いてですね、これは SNS かな、コールさんありません。名前は、ケドヨンさんですかね、と読むんでしょうか、漢字でちょっと読めないですけど多分ケドヨンさんだと思いますけどね、はい、エアバンドの話題最近上がっていませんがまたお願いします。実際の無線の受信音は無理でしょうけど、エアバンドをワッチされてる方結構多いのではないでしょうか。 ハンディ機ではワイドバンドワッチで周波数帯を合わせると自動的に AM モードになるのが当たり前ですが、以前はクリコンを自分で作って楽しんでました。当時の話題などもお話があれば楽しいですね、ということでね、はい、ありがとうございます。そうですね、このクリコンをね使ってワイドバンドっていうか、エアバンドですね、これ私も聞いてましたね、昔ね。
全く興味ないから、
エアバンド用の受信機あったんですけどね、結構ね高かったですね、確かね、いろいろ出てたと思うんですけどもね、クリコンを使ってね聞いてましたね、はい、いろんなクリコン使ってましてですね、某業務無線をクリコンでずっと受信したりとかね、いろいろやってましたね、RGX601 を使っていろいろ、ワッチをして楽しんでたこともありましたけどもね、はい、なかなか安定度がね難しくてですね、はい、簡単に自作で作ったやつなんでね、周波数がどんどんずれていっちゃったりなんかするのがあったんですけどもね、はい、そんな楽しみもありましたけどもね。そうですか、まあ、エアバンドはね最近、このハンディ機とかはねもうほとんど、ほとんどと言っていいかな、入ってますんでね、このワッチには十分いいですよね。飛行場へ行ってね、ちょっとまあイヤホンをかけながらですねワッチしたりとかですね、それから、航空自衛隊とかのブルーインパルスのですね、この実際に飛行機でね飛んでる、方ね、まあ、周波数合わせますと、聞こえるというのがありましてね、なかなかこのリアル感があってね、あの無線もいいんですよね、はい、よく会場まではねなかなかあの人数すごくていけないんですけどもね、このエリアだと入間基地というのがありましてですね、そこへ行きまして、すぐ近くへね、飛行機が飛んでるのがよく見えるところがありましてね、そこへ行って、このブルーインパルスが飛ぶ前にですね、受信機をセットしまして耳にイヤホンを挿してですね、このリアル感ある声を聞きながらねこの飛行を楽しむというのをねやっておりますけどもね結構そういう方々にたくさんいらっしゃると思うんですよね、はい、そんな楽しみもありますね、このエアバンドっていうのはいいですよね、はい、まあ、所沢にですね東京コントロールと言われているところがありまして、このねエリアをこうコントロールしているというのがありました。ここも昔ですね、何かの集まりで見学に行ったことがあるんですけどね、素晴らしいところでね、非常に私としては興味のあったところでございますけどもね、写真撮影とは一切禁止でございましたんでね、もちろん受信機なんか持っていけなかったんでね、それは無理でしたけどもね、見てきましたけどもね、はい、日本の航空業界の非常に要でもございますんでね、はい、そんなところがございますけどもね、はい、エアバンドね、未だにこう AM でですね、比較的簡単にワッチができますんでね、
まだやるの、
デジタル化になるのはねなかなか全世界でいっぺんにこうやんないとなんないというところもあるでしょうからね、なかなか難しいで、まあ、AM ですから回路も簡単ですしね、アナログのねこの通信ですからね非常に良いということでございますよね。だんだんエアバンドがね、アナログでは聞こえなくなってきたこの時代でございますからね、ぜひ、残ってほしいなというふうに思いますけどもね、はい、どうもケドヨさんありがとうございました。またねこの辺の話題、番組でも取り上げたいなというふうにね思います。どうもありがとうございました。はい、というわけでございましてね、今日もあっという間の30分でございましたが、今日はですね冒頭では子どもの日の特別運用ということでね、南極からの、運用 8J1RL のですね、小中高生の、ためのですね運用ということでご紹介しましたけどもね、運用時間がね、5月5日土曜日の17時から18時予定で 21MHz 帯ということでねございますけどもね、まあ、ぜひねこの将来のね OM さんってことはないですね、はい、子どもたちにねぜひこのバンドを開けていただいてですね見守っていただきたいなというふうにね思いますね。まだまだね南極と更新されたことがない方もねたくさんいらっしゃると思いますけどもね、せめてこの時間だけは開けていただきたいなと思いますね。まあ、あの南極の観測隊の方ですね、本当に忙しい中をこうやってね運用していただくんですけどもね、その昔ですね、南極観測隊最初に行ったですね、この若井昇先生という方とね、その昔あの会社関係のイベントでですねお会いしたんですよね。でその時にいろいろ南極の話を聞いたんですけどもね、これはもう本当にね最初の頃はすごい大変だったようでございますね。アンテナの建設もねなかなか強風の吹きさら、が吹く中でですね、どうやって建てればいいかとかですね、いろんなことで苦労されたようなこともねお聞きしてますけどもね、まあ、もちろん、観測がメインでございますからね、そちらの方の準備と大変だったということでございますけどもね、はい、 まあ、なかなかねこの南極は行く機会がないんですがね、この行った方のですねお話とかね聞く機会いろいろあるかと思いますね。またこの極地研というのがねありますよね。この近くですと NICT、情報通信研究機構がですね毎年、夏の頃ですかね、施設公開があるんですけどもね、そこでも、こういったね、情報なんかをですね、一般の人たちにこのお見せいただける機会もあるんですけどね、なかなかあの近くにそういった施設がないとですね、いろいろとね見ることができないかと思いますけどもね、ぜひあの近くにこういった施設があればですね一度、ご覧になってはいかがかなというふうにね思います。まあ、我々のね一番興味のあるこの電波のですね研究施設でもありますんでね、はい、というわけでございます。はい、というわけでございましてね、今日も30分間お送りいたしました。それではまた次回、QR 第215回ですね、お送りしたいと思います。ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。